さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ちょっとね、まあ梅雨のような感じの天気でね、まあまあこれも雨が降っていいこともあるしね、雨は雨なりに楽しんでいきたいなというふうに思っておりますけれども、今日もねちょっと本当にこう温暖化が進んでいるというねニュースなんかを2つほどご紹介もさせていただきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけれども、欧州や中東で記録的な高温、5月6月世界気象機関が発表ということなんですけども、世界気象機関がですね発表してるんですが、欧州、中東、米国などで記録的な高温になっていると。スペイン、ポルトガルなどで最高気温が軒並み40度を超え、パキスタンではアジアや欧州などを含む東半球の観測史上最高記録に並ぶ54度を記録したということなんですね。で、2016年、昨年はエルニーノ現象の影響もあって平均気温が観測史上最も高かったということなんですが、今年はまだエルニーニョ発生は確認されていない。今回の高温は地球温暖化に伴う現象とみられるというふうに世界気象機関 WMO が発表をして分析をしています。で、まあ、いろんな要因もあるんですけれども、ポルトガルでは各地で40度を超え、山火事が発生、60人以上が死亡した。スペイン、マドリードなどでも40度以上となって6月の記録を塗り替えた。フランスもボルドーで38度、リモージュで36度、スイスも各地で30度超え。ジュネーブの20日の気温は33度ということでね、ちょっとまあ、ヨーロッパといえばね、30度を超えるってことはほとんどないようなね、気候が我々のイメージとしてあるんですけども、35度を超える、40度。ちょっともう考えられないですね。それから、まあ、パキスタンね、南西部の町で、54度ということであり、アメリカでも熱波がカリフォルニア州を襲ったということです。まあ、こういうね、ところがある中でですね、海面上昇過去20年で加速、グリーンランドが大きな要因になっているということなんですね。2014年の海面上昇のペースは1993年と比べて 50% 早くなって、まあ、1993年といえばそんなにね、昔のことじゃないんですけれども、それよりも 50% 早い、ペースで海面上昇が起こっていて、グリーンランドのね、氷の融解が海面上昇に与える影響の割合が、その時は93年は 5% だったのが今 25% に増加しているということが分かっているんですね。まあ、本当に今回の研究では世界的な海面上昇がほんの数年前の予測よりも早く進んでいるということをね、まあ、裏付けるということで、もう壊滅的な結果がもたらされる恐れもあるというふうに警告をしています。で、まあ、これは、イギリスのオックスフォード大学ね、とかが研究してるんですけども、今世紀末までの海面上昇について、60から90センチ。これは極めて控えめな予測ということなんで、今回の研究ではね、極めて大きい意味を持つと。まあ、本当にね、これが、まあ、どんどん加速してるっていうのは大変なことですけども、1993年では、平均約 2.2 ミリだったのに対して、今 3.3 ミリに上昇しているということで、ありますね。それから、1990年代は海水のね、熱膨張、海水が暖かくなって、水が膨張する海面上昇っていうのが、半分の原因だったわけなんですけども、今はそれが減って 30% になっているっていうようなこともあったと。まあ、こういうね、ことをずっと鑑みればですね、世界の温暖化が 収束した後も海面上昇が続くことを意味している。これは本当に重大な警告として、受け止めるべきだということなんですね。まあですから、あの海面上昇はですね、まあ温暖化の進行から遅れて、あるいはこうね、その後にも続くということが言われてるんですけども、まあ本当に、なかなかね、温暖化が、気温上昇が止まった、安定化したとしても、海面上昇というのは大きな脅威になっていくんだろうな、というところがあります。で、そういう中でですね、パリ協定があって、そのパリ協定の脱退を表明したね、トランプさんに対して、実は、企業がですね、例えば GM とかエクソン、ね、米国に炭素税をというね、発表したということなんですね。まあ、大企業が揃って温室効果ガスの排出削減を求める運動に出たと、ゼネラルモーターズ、GM、ね、エクソンモービルなどが、まあ、ウォールストリートジャーナルというね、新聞で、米国での炭素税の導入を訴える、広告を出したということなんですね。で、この企業はですね、温室効果ガス削減と経済活動の両立が可能であると訴えているということなんですね。で、まあ、その炭素の価格付けということはね、まあ、炭素税ということもあるんですけども、それらは本当にこうね、有力な手段なんだと。で、この炭素税の導入に賛同した企業は、ジョンソン&ジョンソン、プロクター&ギャンブル、ペプシコとかね、そういうこうね、本当に大企業が名を連ねているということで、すべての米国人が収益に中立な立場で炭素税を支払う義務があるというふうに、訴えているということなんですね。で、まあ、カーボンプライシング、炭素税等なんですけれども、ヨーロッパはね、もうちゃんとやっていますし、中国も独自の排出量取引の導入を予定していると。一方で日本では経産省とか経団連が慎重姿勢で、環境省は世界的な潮流だとして議論をまあ進めようとね、導入しようということを求めているということなんで、やはりここでもね、アメリカ、トランプ大統領が問題だみたいなこともあるんですけども、実はアメリカの中では、自治体とか企業が、どんどんとね、そうじゃないよとね、パリ協定やりましょう、炭素税やりましょうね、そして排出削減、達成しましょう、それがまあ経済との両立につながるんだということで、世界は、流れているんだけれども、日本がねちょっとねそうじゃないっていうようなところになっているので残念ですね。はい。それからですね、まあ、太陽光のね、まあ、導入で非常にまあ驚くべきことが起こっていまして、丸紅がアラブ首長国連邦のアブダビ首長国でね、大規模太陽光発電事業に着手した。100万キロワットを超える巨大な出力と、1キロワット時あたり3円を切る発電コストということなんですね。まあ、100万キロワットというと原発のね、大きなものが、一基100万キロワット級っていうのがあるんですけども、それにまあ、規模としてはですね、匹敵する大きさということなんですね。で、まあ、スワイハン太陽化発電事業というわけなんですけども、2019年4月に稼働する予定で、これもですね、中国の太陽光発電パネルメーカー、ジンコソーラーね、アブダビ水電力庁と、アブダビの東120キロの内陸部に発電所を建設、運営すると。で、これ発電した電力は25年間ね、アブダビ水電力発電会社に販売するということなんですが、この1キロワットアワーあたり 2.42 セント。だからまあ、本当に3円を、切るね、最安値で事業権を獲得したということなんで、まさにその日本のね、フィットの今価格が、1キロワットアワーあたり21円ということで、非常にまあ、安くなって大変だなと言われているんですけれども、それのまあ、8分の1で、発電、まあ、売電するとね、本当に驚異的な安さなんですけども、当然まあ、日射量が違うっていうこともあるんですけれども、まあ、もともと砂漠なので、土地のね、まあ価格っていうのは、ない というようなところなんだろうなと思いますし、まあ、大規模であるということで、まあ、そういうふうな安さに抑えれるということでもあるんですけれども、なかなかね、ちょっと我々とはしては信じがたいところもあるんですが、そういうことが起こるとですね、やはりもう、なんだ、化石燃料をね、わざわざ使って、で、まあ、発電するよりもこっちの方が当然安いし、まあ、環境にもいいし、温暖化も起こらないということであればですね、もう世界がこちらを選んでいくということを、まあ、誰が考えてもなっていくので、そういう、まあ、世界の、動きをね、しっかりと取り込んでですね、日本もそういう方向に、変えていかなきゃいけないんだろうなというふうに思いますし、まあこれ日本のね企業の丸紅、そしてチリなんかでもですね、あの日本貿易保険、がですね、いくつかの銀行と組んで大規模太陽光発電事業を行っていくということが、言われてますので、まあそういう世界ではあのやってるのになんで日本で、できないんだみたいなね、ことになるのは良くないので、日本でも、ちゃんとねこの再生可能エネルギーの転換ということをね、しっかりと起こしていかなきゃいけないなというふうに思います。はい。それから一つね、グリーン連合ね、環境 NGO が、様々な環境 NGO が集まって連合体を組んでいるところがですね、市民版環境白書2017グリーンウォッチっていうのをね、発行をしました。118ページほどのね、ものなんですが、まあ、これ毎年発行するような形になっているんですけども、今回もですね、大きく3章に分かれていて、第1章はね、なぜ地球環境を優先的に保全しなければならないのか。第2章はね、6年が経過した福島。そして第3章は主要な環境政策のレビューということで、まあ、本当にこう地球環境をね、どうやって守っていか、いくべきかというようなことのね、まあ、背景。そして、現状。それから福島のね、事故が起こって6年経過したんだけど、どうなってるんだろうか。これはまあ原子力のね、課題、問題について焦点を当てている内容となっています。最後はですね、気候変動政策であるとか、再生可能エネルギーと電力自由化、廃棄物、化学物質、生物多様性、森林破壊等のね、環境政策のレビューをしている中でですね、まあしっかりね、最新動向も入って、読み応えのある内容だとなってますので、これグリーン連合のねホームページからも、ダウンロードできると思います。グリーンウォッチね、また読んでいただけたらいいのかなというふうに思います。はい。それから最後ですね、改めて自然エネルギー学校京都2017の、ご案内をしたいと思いますけれども、まだまだ、受付をしております。7月から9月にかけまして、自然エネルギー学校京都2017、開催をいたします。毎回ね、土曜日で今こそなろう再生可能エネルギー 100% 時代の主役ということで、主には市民共同発電所作りをね、まあ、作っていく、人材を、担い手をね、増やしていきたいなという思いで今回、プログラムを組み立てていますので、ぜひご参加いただけたらなと。詳しくはホームページ等をご覧になっていただければなというふうに思います。はい。ということでね、今日も本当に温暖化が進んでいるという状況と、まあ、そう、再生可能エネルギーの、ね、可能性が、やっぱり広がってるというね、ご報告をさせていただきました。気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。